2012年7月10日発行、広報音画1014号、町の元気と笑顔を発信。今回の主な内容は、ロンドンオリンピック日本代表、鈴木聡美選手の独占インタビュー、節電について、暮らしの情報、町の話題、図書館だより、短歌、俳句。笑顔のうちに秘めた強さ。世界に挑む鈴木聡美選手の素顔に迫る。ロンドンオリンピック競泳女子平泳ぎ100メートル、200メートル日本代表。プロフィール。鈴木聡美。1991年1月29日生まれ。出身地、遠賀町、田園。経歴、島戸小学校、遠賀中学校、九州産業大学附属高校、山梨学院大学、現在4年生。主な出場大会と記録、2010年以降優勝のみ掲載。2005年、全国中学校体育大会200メートル3位。2007年、全国高等学校総合体育大会100メートル4位。2008年、全国高等学校総合体育大会100メートル5位。2009年、日本選手権50メートル3位、100メートル3位。ジャパンオープン50メートル100メートル優勝。学生選手権100メートル日本記録の1分6秒32で優勝。国民体育大会100メートル優勝。2010年日本選手権50メートル100メートル200メートル優勝。ジャパンオープン100メートル優勝。学生選手権100メートル優勝。国民体育大会100メートル優勝。2011年短水路選手権100メートル優勝。競泳国際大会代表選手選考会50メートル日本記録の31秒40。100メートル200メートル優勝。学生選手権100メートル200メートル優勝。国民体育大会100メートル優勝。2012年日本選手権25メートル50メートル日本記録の30秒23。100メートル日本記録の1分4秒11で優勝。日本選手権100メートル200メートル優勝。ロンドン五輪代表決定。鈴木聡美選手のスナップ写真が掲載されています。水泳を習い始めた頃、小学校卒業式、全国中学校体育大会で3位、日本選手権100メートルで表彰台から両親に手を振る鈴木選手。5月2日、代表決定からおよそ1ヶ月、遠賀町出身のオリンピック日本代表の鈴木聡美選手と母、優子さんにロンドンオリンピックへの抱負や子供の頃の話を伺いました。自分への限りない挑戦。ロンドンオリンピック代表決定おめでとうございます。ありがとうございます。代表決定から1ヶ月ほど経ちましたが、今の気持ちは？今は素直に嬉しいです。これから代表としてしっかりとコンディションを整えていきたいです。やはり目指すは世界一ですか？誰もが夢見る世界一は私も夢見ていますが、ただ遠くの夢よりも目の前の課題をしっかりこなしていくのが大事だと思っていますので、それは先々になって考えたいと思います。聡美さんにとって水泳とはどういう存在ですか？ 自分への限りない挑戦ができるものです。どれだけ上に行けるのか、常にチャレンジャーでいることができます。目標とする選手はいますか？目標というか、尊敬する選手では、大学の先輩でもある萩原智子選手です。一度引退され、その後、水泳が好きだからという理由で復帰されて、その姿にいつも刺激を受けています。水泳をやっていて辛かったことは、高校時代ですね。インターハイには出場できましたが、表彰台には上がれない。3年生の時、北京オリンピックの選考会でも決勝に残れませんでした。では、水泳をしていて一番嬉しかったことは、大学1年生になってすぐの日本選手権で50メートル、100メートルで3位になった時ですね。自分は決勝に残れるような選手でもなかったので、当時はびっくりして実感が全然なかったんですが、今考えると嬉しいなと思います。母、実は応援にも行っていなかったんです。ローマ世界水泳の選考を兼ねた大会でしたので、実況の人は、惜しいと言われていたんですが、私たちは、何が惜しいの？憧れの表彰台よって喜んでいました。選考は意識してなかったし、ただ自己ベストを目指していたので、表彰台に上がれただけで嬉しかったです。大学の神田コーチも、そのことをまず喜んでくれました。そこからどんどん伸びていって日本記録ですか？練習をこなしていくうちに記録が伸びていった感じです。学生選手権の時にコーチは自信満々に、記録が出るぞ、記録が出せるぞと言っていましたが、全然実感もなかったんです。ただ予選で同期の松島美奈さんが日本記録を更新して、私が出すはずだったのに、と、そこでスイッチが入りました。子供の頃は、ボンバーって呼ばれてたんですが、まさに爆発したって感じでしょうか。そこから決勝では伸び伸びと自分の泳ぎができました。オリンピックへの意気込みを。まずは自己ベストの更新です。何より自分に勝つことが目標なので、どんどん目標が上がっていくのが楽しいです。原点、良き師との出会い。水泳はいつから始めたのですか？姉と一緒に4歳から田園にあるスイミングクラブに通い始めました。母、スイミングクラブの先生たちが里見のいいところを大切に伸ばしてくれたと思います。神田コーチもそうですし、スイミングクラブの斉藤先生も目の前の具体的なハードルを一つ一つクリアしていく指導をしていただきました。当時の練習は？母、小学2年生までは週2回でしたが、小学2年生から選手コースに入ったので、週6日でしたね。そうですね。1日1回で2時間にならないぐらいです。距離にするとどのくらいですか？距離は最初は多くて3000メートルぐらい。3000メートルですか？母、それってものすごく少ないんですよ。小学生でも4000メートルとか5000メートルとかするところもありますから。でも3000メートルという距離が成長に見合った距離だったのでよかったです。あまり泳ぎすぎても小さいうちに筋肉が出来上がってしまって成長が止まってしまったりすることがありますから。平泳ぎを始めたきっかけは？スイミングクラブの斉藤先生が見出してくれたのがスタートですね。そこから平泳ぎの伸びも良かったので、そこからはずっと平泳ぎですね。そこで鍛えたキックが私の原点です。恩師にインタビュー。恩賀町で鈴木選手を指導してこられた斉藤選手に当時のお話を伺いました。鈴木選手を指導され始めたのは 小学2年生の時からと聞いていますが、当時はどんな選手でしたか？最初は目立つ選手ではなかったんです。どちらかというと弱い選手だったと思います。ただ一気に伸びる選手ではなく、継続は力なりと言ったらいいと思いますが、一歩一歩伸びていく選手でしたので、11歳の頃には九州大会にも出ていました。ご本人は高校時代が辛かったと言われていましたが、当時先生は鈴木選手についてどう見ていましたか？記録は伸びていたんですが、周りがそれ以上に伸びていたので、ただスピード、瞬発力重視の指導でしたので、筋力トレーニングをすればまだ伸びるだろうと考えていました。結果、オリンピックに出場するほどの選手に成長されたわけですね。最後に先生から鈴木選手にエールをお願いします。決勝をテレビで見ていたんですが、圧巻の泳ぎだったと思います。オリンピックではさらに、あなたらしく大きな泳ぎで大きなメダルをつかんできてください。本日はありがとうございました。支えてくれる家族、友達。大学での練習量は、1日2回で朝5000メートル以上で、夕方が6000メートルから、試合前は8000メートルぐらい。走りたくもないぐらいの距離ですね。走るより楽ですよ。確かに山梨学院大学は練習の厳しいところではありますが、嫌でやめようと思うことは、自分で決めてきたのでやめようとは思わなかったです。ただ、いやいやでも練習に行くときはありましたけど。ご両親はどういったサポート？母、寮生活なのでどうしても練習が忙しくなると食事が心配で、提案というか、こういう料理はどう？といったものを作っておいたりしていました。ありがたかったんですけど、母の料理は仕込みに時間のかかるものだったりして、結局自分では作れなかったんですけどね。座右の銘というと固いのですが、大切にしている言葉はありますか？剣道将来です。即答ですね。どういった意味ですか？再び力をつけて上がっていくみたいな意味があるんですが、高校時代、記録が伸びなかった苦しい時からこの言葉を大切にしてきました。今はそれを体現されたんですね。いえ、まだ現在進行中です。いつまでもチャレンジャーですから。では、心に残った友達からの言葉などありますか？特別な言葉ではないんですが、同じ水泳をやっている仲間から、気負わなくていいから、みたいなことを言ってもらったときは、すごく気が楽になりました。それに、代表に決まったときに、地元の友達からメールをたくさんもらって、こんなに応援してくれてるんだ、って感じて嬉しかったです。鈴木選手にとって、恩があってどういうところですか？田舎ではありますけど、体の面でも心の面でもすごく伸び伸びとした環境だと思います。私は排気ガスなどがどうしても苦手で、小さい頃から伸び伸びと自然の中で過ごしてきたから、今の健康な状態につながっているのかなと思います。学校から帰ってきても常に外で遊んでいるような子だったので、のびのびと過ごしやすかったです。なるほど。でも本当に小学校、中学校の時はそれが大事じゃないかと思います。都会が悪いっていうわけじゃないんですけど、のびのびと過ごしたら私のように丈夫になるんじゃないですか？音楽での思い出は？あれ？いいえ、いっぱいありすぎて。母、コミュニティセンターの公園とかでよく遊んでいました。お弁当とか持って行ってました。 とにかく外で遊ぶのが好きな子でしたから。で、それから思いっきり遊んだ後に練習に行っていました。音楽町のスポーツ選手を目指す子供たちとその両親へ、音楽町の皆さんにメッセージを。気負わずに、のびのびとスポーツを楽しんでほしいと思います。音楽町にはその環境があると思うし、記録などいろいろ考えるのは高校に入ってからでもいいんじゃないかなと思います。その結果、失敗したとしてもプラスに捉えて続けていけたら、道はおのずと開けてくるはずです。とにかく夢に向かって前向きに頑張ってください。母、子供たちの運動でも勉強でも一生懸命やっているのを応援してあげてください。絶対どこかで役に立つはずです。本日はありがとうございました。次はぜひオリンピックの表彰台に上がられた後にインタビューさせてください。はい、頑張ります。届け声援、音楽町からロンドンに、鈴木選手出場レースライブ中継、パブリックビューイング。鈴木選手の出場レースをみんなで集まって応援しませんか？音楽町からロンドンに、熱い声援を届けましょう。放映時間などが変更される場合があります。その場合は開館時間も変更となりますので、来館前にご確認ください。ところ、音楽町中央公民館、各準決勝、決勝は18歳未満の人は入館できません。出場レースのみの実施となります。種目、女子100メートル平泳ぎ、予選、日本時間、パブリックビューイング、7月29日日曜日、18時から20時50分、開館予定時間、開館中、準決勝、7月30日月曜日、午前3時30分から5時25分、開館予定時間午前3時30分。決勝7月31日火曜日午前3時30分から5時15分。開館予定時間午前3時30分。女子200メートル平泳ぎ予選8月1日水曜日18時から21時5分。開館中。準決勝8月2日木曜日午前3時30分から5時35分開館予定時間午前3時30分決勝8月3日金曜日午前3時30分から5時5分開館予定時間午前3時30分女子400メートルメドレーリレー予選8月3日金曜日18時から20時50分、開館中。決勝、8月5日、日曜日、午前3時30分から5時、開館予定時間、午前3時30分。問い合わせ、スポーツ文化係、電話 093-293-1234。
賢く節電で、今年の夏を、乗り切りましょう。今年の夏は連日新聞やニュースなどでも大きく取り上げられているように全国で節電が求められています。この機会に省エネについてもう一度考え、今までのライフスタイルを見直してみませんか？ちょっとエコに興味のあるしょうちゃんとエコが大好きなエコジーの会話を通して、家庭でできる節電や音楽町の取り組みを紹介していきます。しょうちゃん、最近エコなことに興味が出てきた小学6年生、エコジー、隣に住むエコが大好きなおじいさん。節電って何？どうしたんじゃ？節電をしようと思ってるんだけど、それで、 電力メーターを眺めていたんじゃな。でも無駄な電気って思いつかなくって。じゃあ無駄というより工夫で省ける電気を考えるんじゃ。ほれ、省エネとは省くと書くじゃろ。ほんとだ。でも電気って省けるの？ではこのエコジーがちっと紹介しようかの。みんなで楽しく節電ライフ。電化製品編。夏家庭で大活躍するエアコン節電術の紹介じゃ。しょうちゃんもエアコンを使うじゃろ？暑くなってきたら部屋でエアコンをつけてゴロゴロしてるよ。若いのにだらしないの。本当は外で元気に遊んでほしいんじゃが。設定温度は何度にしておる？26度かな。それをまず28度にするんじゃ。2度上げることでおよそ 10% の節電になるんじゃ。節電は消すだけじゃないんじゃよ。でも暑くなるんじゃない？そこで、ほれ、この濡れたタオルを回してごらん。ぐるぐるぐる。それを首に巻くと、冷たい。でもどうして？水は蒸発するときに熱を奪っていくんじゃ。名付けて、タオルぐるぐるクーラーじゃ。へえ、こんな方法もあるんだ。昔からある打ち水も同じ原理じゃな。さらにもう一工夫すれば、もっと節電できるんじゃぞ。どんなことをするの？窓辺に日陰を作るんじゃ。あ、グリーンカーテン。その通り。よく知っておったの。家に入ってくる熱を減らせばその分エアコンを使わんで済むんじゃ。すだれやよしずも効果的じゃが、せっかくじゃから、しょうちゃんも家族で試してみてはどうじゃ。そうだね。今度やってみよう。他にも電化製品の節電方法をいろいろ紹介するぞ。エコジーのまとめ。電化製品編。エアコン。夏は28度。冬は20度を心がける。すだれなどを設置するとより効果的です。照明。不要な照明を消す。テレビ。省エネモードに設定し、不要な時には消す。冷蔵庫。冷蔵庫は中身を少なく、冷凍庫は中身を詰める。設定を強から中に変更し、戸を開ける時間を短くする。待機電力、主電源を切る。長時間使わない機器はコンセントを抜く。など、様々な節電の取り組みがあるんじゃ。詳しく知りたい人は、九州電力のホームページで紹介されておるぞ。URL http://www.kyuden.co.jp ライフスタイル編。次は生活習慣を変えてできる節電術を紹介しようかの。そんな節電もあるの？そうじゃよ。今話した節電とはちょっと違う考え方じゃな。名付けて時間帯節電の術じゃ。この節電術は今年みたいな時こそ重要になってくるんじゃよ。みんなが電気を使う時間を避ける節電術じゃ。それがなんで節電になるの？今年は作れる電気の量が少ない見込みなんじゃが、みんながいつもと同じように使うと電気が足りなくなって 広い範囲で停電が起きてしまうんじゃよ。そうなる前に、地域ごとに順番で停電になることも考えておるんじゃよ。あ、計画停電だね。そうじゃ。じゃが、計画停電もない方が良いじゃろ。じゃからそれを避けるためにするのが、この節電術じゃ。何をしたらいいの？午後1時から5時は電気を使うのを控え、午前中や夜間の電気を使うんじゃよ。へえ。また、夜間割引などの契約をしている家庭では、家計にも優しいんじゃ。じゃあ、私も休みの日には、図書館で本を読もうかな。それもいい方法じゃな。他にも、生活習慣を変えてできる節電術を紹介するぞ。エコジーのまとめ。ライフスタイル編。夜更かしより早起き。夜更かしは照明などの電気を思っている以上に使います。夏は日の出が早いので、早起きしましょう。家族団らんで節電。家族が別々の部屋で過ごすと、それだけ電気も使います。家族で集まって楽しく過ごしましょう。電気の使用は午前中や夜間に。午後は電気の使用が増えるので、この時間を避けて電気を使いましょう。留守中の電気。留守中は待機電力の節電を心がけましょう。など、様々な節電の取り組みがあるんじゃ。電化製品編の節電術も合わせて行うとより効果的じゃな。役場編。でも、エコジー。家庭での節電は分かったけど、会社はどうしているの？いろいろな取り組みが行われているようじゃ。参考に、わしらの住む恩賀町役場の節電の取り組みを紹介しようかの。ほれ、恩賀町役場庁舎の過去2年の電気使用量じゃ。庁舎電気使用量。平成22年度、年間電気使用量39万9000kWh。平成23年度、年間電気使用量35万4000kWh。平成23年度の電気使用量が減ってるね。そうじゃ。庁舎では23年度は22年度に比較しておよそ1割の節電に成功したんじゃ。何をして減らせたの？基本は家庭と同じじゃが、もともと多くの電気を使う場所だから、電化製品などを電力消費の少ないものに変えていったんじゃよ。中央公民館も改修後、年間で62万円以上も節約できたんじゃぞ。昔のものに比べて今のものは無駄な電気を省く工夫がされておるんじゃな。へえ。では役場の取り組みをまとめて紹介するかの。エコジーのまとめ。役場編。庁舎など公共施設の省エネ化、省エネ機器へ取り替えなど、昼休み中は使わない照明を消す、グリーンカーテン設置など、これからも地球に優しい職場づくりをしていくそうじゃ。おっと、大事なことを忘れておったわい。省エネも大事じゃが、お年寄りや赤ちゃんがいる家庭では、無理にエアコンを控えず、できる範囲での節電を心がけてくだされ。それと、節電を意識するのは良いことじゃが、衛生や安全、防犯も大事なことじゃから、注意してくだされ。福岡県からのお知らせ。 電力需要が増加する夏場を迎えて、県民と企業、行政が一体となって省エネ・節電に関わる取り組みを推進する福岡省エネ・節電県民運動を行います。実施期間、9月30日日曜日まで。内容、福岡県が示すエアコンで節電、冷蔵庫で節電などの5つの節電基本アクションを参考に、省エネ・節電宣言を行った県民に対し、宣言書エコトン・ストラップを申請します。協賛企業のお店に宣言書を持って行くと割引などの特典があります。5つの節電基本アクションなど詳しい内容は、福岡県ホームページで確認できます。申し込み方法、福岡エコライフ応援サイトか、環境課窓口や福岡県保健福祉環境事務所にある宣言書からお申し込みください。福岡エコライフ応援サイト URL http://www.ecofukuoka.jp 申し込み期限9月30日日曜日。問い合わせ、福岡県環境部環境保全課地球温暖化対策係、電話 092-643-3356。 九州電力から節電へのご協力のお願い。今年は特に電力需給が厳しいことが予想されます。そこで次のような節電の協力を町民の皆さんにお願いします。日中の節電にご協力ください。9月7日までの平日の午前9時から午後8時は、昨年の夏と同じかそれ以上の節電を可能な範囲でお願いします。ピーク時間帯午後1時から5時の節電にご協力ください。ピーク時間帯は昨年の夏より 3% 多い 10% の節電をお願いします。緊急時の節電ご協力お願いメールに登録をお願いします。登録した人には電力の需給状況が大変厳しい状況の時に携帯電話へメールを配信します。また登録1件につき100円を東日本大震災被災地へ寄付します。登録用 URL パソコン・スマートフォンからの登録、http://www.kyuden.co.jp 携帯電話からの登録、http://www.kyuden.co.jp/php/boirs/top.html QR コードが掲載されています。
暮らしの情報、音賀町役場、電話 093-293-1234、ファックス 093-293-0806、音賀町中央公民館、電話 093-293-1355、ファックス 093-293-5533、音賀コミュニティセンター、電話 093-293-6525、ファックス093-293-7057、音が体育センター、電話093-293-5434、音が町立図書館、電話093-293-9090、ファックス093-293-9091、ふれあいの里センター、電話093-293-2030、ファックス093-293-8506、音画町ホームページアドレス、http://www.town.onga.lg.jp/。健診子育て、すくすく乳児広場、子供の成長で困ったことはありませんか？保健師や助産師が相談に応じます。時、7月17日火曜日、受付、午前9時30分から10時30分、ところ、音画町中央公民館、対象、生後2ヶ月から1歳未満児、内容、ベビーマッサージ、身体計測、保健師、助産師による育児相談、費用、無料、持ってくるもの、母子健康手帳、バスタオル、問い合わせ、健康対策係、2歳児歯科相談、フッ素塗布、弱った乳歯を見つけて、歯磨きやおやつの工夫などで元気な乳歯を取り戻しましょう。時、7月24日火曜日、受付、前半、午後1時から1時10分、後半、午後1時40分から1時50分、ところ、音楽コミュニティセンター、対象、平成22年4月から6月までに生まれた幼児、前回欠席した人及び2回目、3回目の人、内容、歯科集団指導、歯科検診、フッ素塗布、希望者、育児相談、希望者、費用、無料、持ってくるもの、母子健康手帳、問診票、アンケート、タオル、フッ素塗布が2回目以降の人は歯ブラシ、問い合わせ、健康対策係。イベント、平清盛の世界に誘う、筑前琵琶公園、寿大学の講座の一環として、筑前琵琶の公演を行います。演者は、95歳にして現役奏者の中村旭円さん、福岡市指定無形文化財、6歳より修行を始めて88年、円熟の境地をご堪能ください。どなたでも無料で観覧できますので、ぜひご来場ください。時、7月19日木曜日、午後2時から、ところ、音画町中央公民館、曲目、祝賀の曲、那須の与一入り、高野山秘話ほか、問い合わせ、音画町中央公民館、音画町文化協会、音楽部会発表会、今年で19回目を迎える音楽部会の発表会です。友達などお誘い合わせの上、ぜひご来場ください。時、7月29日日曜日、午前10時から。ところ、音画町中央公民館、費用、無料、問い合わせ、文化協会事務局、音画町中央公民館内、試験募集、音画町中央公民館、舞台装置操作、K 研修会。操作研修終了後、操作ボタンボランティアの登録をしていただき、イベント時、主に夜間、土日祝日に操作をお願いします。舞台装置の操作に興味のある人のご応募をお待ちしています。時、8月2日木曜日午後1時30分から3時間程度。ところ、遠賀町中央公民館。申し込み期限、7月24日火曜日。申し込み、問い合わせ、遠賀町中央公民館。遠賀町障害者計画のワークショップに参加しませんか？現在の障害者計画をより良いものに見直すために、皆さんが日頃困っていることや希望することなどを聞くワークショップを開催します。時、8月18日土曜日、身体障害、午前10時から11時、精神障害、午後1時から2時、知的障害、午後3時から4時、ところ、遠賀町中央公民館、対象、遠賀町在住で身体障害、知的障害、精神障害のある人及び援助者、定員各6人程度、応募者多数の場合は選考となります。内容、当事者の日常と生活課題について、申し込み期限、7月25日水曜日、申し込み問い合わせ、福祉係、県営住宅入居者募集、ポイント方式、募集住宅、福岡県内に所在する県営住宅、対象団地など、詳しい内容は募集案内書をご覧ください。募集案内書配布場所、遠賀町役場、福岡県住宅供給公社、同公社、北九州管理事務所、各地区、県民情報コーナーなど、配布申し込み期間、7月17日火曜日から25日水曜日、申し込みは無料です。問い合わせ、福岡県住宅供給公社、北九州管理事務所、電話093-621-3300。エクセル基本講座、エクセルを基本から学びませんか？対象、町内に在住、在勤の18歳以上で文字入力などの基本操作ができる人、時、9月4日火曜日から9月28日金曜日までの毎週火曜日、金曜日、全8回、午前10時から正午、ところ、遠賀町中央公民館。内容、Excel 2010で基礎知識やデータ入力、編集保存、グラフ作成やデータベースの利用などを学びます。費用、2000円テキスト代含む、定員18人、応募者多数の場合は抽選となります。申し込み期限、8月17日金曜日、次回の開催予定、11月、年賀状作成講座、昼間、申し込み問い合わせ、スポーツ文化係。目指せ未来の船長、機関長、オープンスクール参加者募集、船舶運航技術者の学校に体験入学してみませんか？対象、中学卒業または平成25年3月卒業見込みの人。国立唐津海上技術学校、時、申し込み期限、7月21日土曜日、申し込み期限、7月18日水曜日、10月20日土曜日、申し込み期限、10月17日水曜日、 申し込み問い合わせ、電話 0955-728269、 国立口の津海上技術学校、時申し込み期限9月15日土曜日、申し込み期限9月7日金曜日、申し込み問い合わせ、電話 0957-862152、 子どもたちを見守る夏休み地域安全パトロール、子どもたちが事故や犯罪に巻き込まれることを未然に防止するためのパトロールを実施します。時7月25日水曜日、8月9日木曜日、20日月曜日、28日火曜日、いずれも午後8時から1時間程度。雨天の場合は中止です。集合場所、音賀町役場玄関前。問い合わせ、社会教育係。
夏休み犬のしつけ方教室。これから犬を飼う、または犬を飼おうと考えている人を対象に、福岡県動物愛護推進員が犬のしつけ方を説明します。時、8月6日月曜日、午後1時30分から4時。受付、午後1時から。ところ、宗像市東郷、福岡県宗像総合庁舎。内容、しつけについて知りたいことを講習と実技を通じて説明します。定員30人、予約が必要。参加希望者が定員になり次第締め切ります。申し込み期限、7月31日火曜日。申し込み問い合わせ、福岡県宗像音賀保健福祉環境事務所、保健衛生課生活衛生係。電話 0940-36-6098。 古文書伝承講座解読入門編。講師に福岡女学院大学障害学習センター講師半田隆夫さんを迎え、古文書の解読講座を行います。音賀町域に多く残る江戸時代の古文書を読み解きながら、時代の風に吹かれてみませんか。時、7月20日から平成25年2月15日までの毎月第3金曜日、全8回、午後2時30分から4時30分。ところ、音賀町中央公民館。費用、1回300円、資料代。申し込み期限、7月15日日曜日。申し込み問い合わせ、音賀聴取を読む会、渡辺。電話 093-293-6456。 水墨画教室。椿と蘭、竹、梅、菊の4君子を基本に風景画を制作します。初心者も大歓迎です。対象、音賀町に在住在勤の人。時、7月24日から平成25年3月26日までの8月14日を除く毎月第2、第4火曜日、午前9時30分から11時30分。ところ、音賀町中央公民館、定員15人。応募者多数の場合は抽選になります。費用、全日程分500円。持ってくるもの、習字道具。申し込み期限、7月17日火曜日。申し込み問い合わせ、音賀町中央公民館。裁判所職員採用試験。受験案内申し込み書は、最寄りの裁判所で配布しています。詳しい内容は、裁判所のウェブサイトでも確認できます。URL、http://www.
www.courts.go.jp 対象4月1日現在で高校卒業後2年以内または平成25年3月までに卒業見込みの人など時9月16日日曜日申し込み期間7月17日火曜日から26日木曜日問い合わせ福岡地方裁判所事務局人事課任用係電話092-781-3141 スポーツの結果第21回芦屋町少年柔道大会6月3日芦屋町武道館で15チーム126人が参加して行われました。音楽町からの参加者団体の結果は次の通りです。個人の部継承略小学1年生第3位高崎新太小学2年生第2位阿部大成第3位浜田翔馬小学3年生第2位後藤光信小学6年生第1位中西和樹第2位後藤喜道団体の部第3位音楽少年柔道クラブ A 第5回新国際空手古武道連盟交流大会6月10日中間市体育文化センターで113人が参加して行われました。音楽町からの参加者の結果は次の通りです。組手の部継承略小学1年生初級の部優勝大越健信小学1年生中級上級の部優勝矢野流星小学1、2年生女子優勝新森風花小学3、4年生女子準優勝大越里央小学5、6年生女子準優勝、菰田日月。中学生女子、準優勝、菰田ひな。中学生男子、準優勝、柴田聖也。第32回、音楽ロータリークラブ期争奪少年剣道大会。6月10日、水巻町町民体育館にて、10チーム175人が参加して行われました。音楽町からの参加者の結果は次の通りです。個人戦継承略小学4年生男子第3位田中文人地区公民館対抗ソフトバレーボール大会6月10日音楽体育センターと音楽中学校第一体育館で17チーム約200人が参加して開催されました。結果は次の通りです。体育センターの部、優勝、鬼津、準優勝、ベフ。音楽中学校第一体育館の部、優勝、音楽川、準優勝、中央区。問い合わせ、スポーツ文化係。相談。母子父子家庭の養育費などの問題の相談会。弁護士による無料法律相談を実施します。希望される人は前日までに予約してください。相談は1日先着4人、時間は30分です。宗像市東郷宗像市役所時9月19日水曜日午後1時から3時申し込み問い合わせ、福岡県母子家庭等就業自立支援センター飯塚ブランチ。電話 09482103900。春日市原町クローバープラザ。時、 8月1日水曜日、9月5日水曜日、午後1時から3時、7月25日水曜日、8月8日水曜日、22日水曜日、9月12日水曜日、26日水曜日、午後6時30分から8時30分。申し込み問い合わせ、福岡県母子家父福祉連合会、電話092-584-3922。母子福祉家庭の支援相談、母子福祉家庭の就労支援、遠賀町在住の母子福祉家庭、いずれも児童扶養手当受給者を対象に、ハローワークと連携して就業支援を実施しています。時、ところ、平日午前9時から午後5時、遠賀町役場、日曜日午前9時から午後4時、春日市原町クローバープラザ、養育費の電話相談、母子父子家庭または離婚協議中の人を対象に養育費に関する電話相談を実施しています。時、午前9時から午後4時、平日のみ。相談問い合わせについて、問い合わせ、福岡県母子家庭等就業自立支援センター飯塚ブランチ、電話0948210390。家族に精神障害者のいる人の無料相談、困っていること、どう対応したらよいのかわからないことがあればお気軽にご相談ください。時、毎月第2、第3月曜日の午後1時から3時。ところ、水巻町吉田東浜遊福祉会。対象、遠賀郡に在住で家族に精神障害者のいる人。問い合わせ、浜遊福祉会。電話、093-201-8115。身体障害者相談員による相談会。身体に障害のある人やその家族からの相談に応じ、助言や指導を行い、障害のある人の地域での活動を支援します。困っていることや悩み事があれば、お気軽にご相談ください。時、7月24日火曜日、9月18日火曜日、12月18日火曜日、午後1時から3時まで。10月28日日曜日、午前10時から午後2時。ところ、ふれあいの里センター。費用、無料。問い合わせ、福祉係。眠っているマイバッグありませんか？家の中やバッグの中に余ったマイバッグはありませんか？また、マイバッグを持っていないため、ついついレジ袋をもらっていませんか？そういった人たちのために、マイバッグコミュニティボックスを環境課窓口に設置しました。マイバッグが余っている人が入れて、欲しい人がそれを持って帰る。このボックスで新しいエコへの取り組みを始めましょう。皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ、環境衛生係。お知らせアラカルト。バス車内事故はちょっとした心がけで防げます。近年全国的にバス車内事故が多発しています。バスは安全運転に徹して運行していますが、やむを得ず急ブレーキなどをかける場合があります。走行中は席から立たず、停車してから席を立ってください。また、バス後部座席もシートベルトの着用義務対象となっています。シートベルトの着用をお願いします。問い合わせ、福岡県バス協会。電話、092-431-9704。 7月10日から19日までは夏の交通安全県民運動。今回の主な運動内容は、子どもと高齢者の交通事故を防止しようです。皆さんのご協力をお願いします。夕暮れ時や夜間、道を歩いたり、自転車に乗ったりするときは、ドライバーから確認しやすい明るい服装や反射材用品などを着用しましょう。6歳未満の子供を乗車させる場合は、体格に合ったチャイルドシートを使用し、座席に正しく取り付けましょう。問い合わせ、福岡県警折尾警察署、電話093-691-0110。交通事故をなくす福岡県県民運動本部、電話092-643-3167。石綿アスベスト健康リスク調査。石綿による健康被害の可能性のある人に無料で検診を行っています。対象。平成16年以前に門司区に居住していた人。石綿を取り扱う仕事に従事していた人とその家族。内容。問診。胸部 X 線検査。胸部 CT 検査。胸部 CT 検査を受けるには条件があります。詳しい内容はお問い合わせください。申し込み期限、9月4日火曜日。申し込み問い合わせ、北九州市総合保健福祉センター管理課、校外保健係。電話、093-522-8071。平成24年度、業務改善助成金を支給。時間給を引き上げる中小企業に助成金を支給します。対象、最低時間給を4年以内に計画的に800円以上に引き上げる中小企業。助成内容、賃金引き上げのための業務改善経費10万円以上の費用に対し、その2分の1を支給します。上限100万円。詳しい内容は福岡労働局ホームページで確認できます。url://fukuoka-roudoukyoku.jsite.go.jp 問い合わせ、福岡労働局労働基準部賃金課、電話092-411-4578。マイバッグキャンペーンに参加しませんか？10月のマイバッグキャンペーン実施店舗を募集しています。期間中に実施する内容を選び、お申し込みください。内容、取り組み例、レジ袋辞退者に対しキャッシュバックを実施する、レジ袋の有料化を行う、レジ袋が必要ですか？の声かけを実施する、その他、創意工夫によるレジ袋削減の取り組み、詳しい内容は福岡県ホームページで確認できます。URL http://www.perefukuoka.lg.jp 申し込み期限7月24日火曜日。申し込み問い合わせ、福岡県環境部循環型社会推進課、電話092-643-3371。明るい暮らしのために消費生活の豆知識。皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。質問、 内容確認通知というハガキが届いた。訪問販売及び寝具販売業者に未納があると書かれているが、数年前買った布団は完済している。故意に放置しておくと、あなたの給料や財産を差し押さえなどをされてしまうとも書かれているが、連絡を取らなくてもいいだろうか。答え、以前布団を購入した業者の顧客リストが悪用されていると思われます。このようなハガキが広く町内に配達されており、届いても架空請求ですので無視してください。こちらから連絡を取ると脅し取られたり、また個人情報を入手され、別の手段で次々に架空請求が来ることも考えられます。絶対に電話しないでください。相談、問い合わせ、消費生活相談窓口、まちづくり課内。午前9時から午後4時30分、土日祝日を除く。電話 093-293-1234。進めています特別支援教育、福岡就学サポートノートについて。就学サポートノートとは、支援が必要な子どもの入学に向けて成長の記録をまとめるためのノートです。現在の状態や支援内容、方法などの情報を整理して小学校などへ伝えることで、安心して学校生活を送ることができるようになります。このノートを活用することで、1、情報を整理することで、改めて子どものことを理解できる。2、子どものこと正確にわかりやすく説明できる。3、子どもに関係する人たちが情報を共有することで、一貫した支援が受けやすくなる。4. 就学、進学、就労しても情報の引き継ぎができる。などのメリットがあり、継続した支援を受けやすくなります。支援の必要な子どもの保護者には配布していますが、今後必要と思われる人は、通っている幼稚園、保育園、小中学校にお尋ねください。音楽町教育委員会にも用意しています。また、平成25年度入学予定で、就学について心配なことがある人は、早めにご相談ください。問い合わせ、学校教育係。
後期高齢者医療制度のお知らせ。限度額適用。標準負担額減額。認定証が更新されます。現在使用中の減額認定証の有効期限は7月31日です。減額認定証をすでに持っていて、平成24年度の住民税が非課税世帯の人には8月1日から使用できる新しい減額認定証を7月下旬に郵送します。同一世帯の全員が住民税非課税の人は、入院の際の自己負担が限度額までになり、食費、居住費の一部負担も減額される場合があります。減額認定証を持っていない人で、新たに交付を希望する場合は、国保年金係で申請手続きが必要です。申請に必要なもの、印鑑、被保険者証、収入額などを証明するもの、非課税証明書など、や、入院期間を確認できるものが必要になる場合があります。申請問い合わせ、福岡県後期高齢者医療広域連合、電話 092-651-3111、国保年金係。8月から被保険者証が新しくなります。現在使用中の被保険者証、薄緑色の有効期限は7月31日です。8月1日から使用できる被保険者証、水色は 7月下旬に簡易書き留めで郵送します。ただし、保険料の滞納がある場合は、通常より有効期限の短い被保険者証を窓口で交付する場合があります。8月1日以降に医療機関にかかるときは、新しい被保険者証、水色を窓口に提示してください。有効期間は平成25年7月31日までの1年間です。7月31日までに新しい被保険者証が届かない場合はご連絡ください。問い合わせ、国保年金係。特別徴収、年金天引きから口座振替へ変更できます。特別徴収は申請することで口座振替に変更することができます。変更を希望する人は7月31日までに口座振替の申請を行うと、10月支給分の年金から特別徴収が中止され、口座振替による支払いが支払いに変更されます。ただし、これまでに保険料の滞納がある場合には、口座振替への変更が認められない場合があります。特別徴収対象者、年金受給額が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない人。社会保険料控除について、後期高齢者医療保険料は、所得税や住民税の申告の時に、社会保険料控除の対象になります。特別徴収から、口座振替へ変更した場合、社会保険料控除は、口座振替で支払った人に適用されるので、世帯全体の所得税や、住民税の負担額が変わることがあります。申請問い合わせ、国保年金係。自己負担割合をご確認ください。医療機関にかかるときの医療費の自己負担割合は、1割または3割です。毎年前年中の所得をもとに、8月から翌年7月までの1年間の自己負担割合の判定を行います。自己負担割合は通常1割で同じ世帯の被保険者のいずれかの住民税課税所得が145万円以上である場合は3割になります。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも次に該当する場合は申請すれば1割負担になります。同じ世帯の被保険者が2人以上の場合、同じ世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満、同じ世帯の被保険者が本人のみの場合、次のいずれかに該当。本人の収入が383万円未満。本人と同じ世帯の70歳から74歳までの人の収入の合計額が520万円未満。申請問い合わせ、福岡県後期高齢者医療広域連合。電話092-651-3111、国保年金係。介護保険料決定のお知らせ。65歳以上の人に平成24年度の町民税などをもとに計算を行った介護保険料の決定通知書を8月上旬までに郵送します。今年度は3年に一度の保険料算定の年度にあたるため、保険料の基準額5万2671円に改定されます。また、 所得段階については、新たに第3段階の特例割合が追加され、第6段階と第7段階の協会合計所得金額が190万円に変更になります。介護保険制度は、皆さんから納付していただく保険料で成り立つ制度です。保険料納付についてご理解とご協力をお願いします。保険料額は町民税や世帯の状況などにより1から9段階に分かれていて、該当する所得段階に応じ決定されます。平成24年度介護保険料年間保険料額所得段階1対象者生活保護受給者計算方法基準額かけ 0.5 年間保険料額 26,336 円所得段階1世帯非課税老齢福祉年金受給者基準額かけ 0.5 年間保険料額 26,336 円所得段階2世帯非課税公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人基準額かけ 0.5 26,336 円所得段階3特例割合世帯非課税公的年金と収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下の人基準額かけ 0.7 36,870 円所得段階3世帯非課税公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える人基準額かけ 0.75 39,503 円所得段階4特例割合世帯課税本人非課税公的年金等収入額と合計所得額の合計額が80万円以下の人基準額かけ 0.92 48,457 円所得段階4世帯課税本人非課税公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える人基準額52,671 円所得段階5世帯課税本人課税合計所得金額が125万円未満の人基準額かけ 1.18 62,152 円所得段階6世帯課税本人課税合計所得金額が125万円以上190万円未満の人基準額かける1.25 65,839 円所得段階7世帯課税本人課税合計所得金額が190万円以上300万円未満の人基準額かける 1.5 79,007 円所得段階8世帯課税本人課税合計所得金額が 300万円以上、400万円未満の人。基準額×1.75、92,174円。所得段階9、世帯課税、本人課税、合計所得金額が400万円以上の人、基準額×2、105,342円。納付方法、介護保険料を継続して特別徴収、年金天引きで納めている人は、今回決定した年間保険料額から、4月期から8月期、仮徴収期間に特別徴収された保険料を差し引いた金額を3回に分けて、10月、12月、平成25年2月の各期に年金から特別徴収されます。また、納付書、口座振替等で納めている人は、8月期から来年3月期まで納めます。なお、年間18万円以上の老齢、退職、障害、遺族年金を受給している人は、特別徴収となりますが、65歳になった人、広域連合外の市町村から転入した人などは、半年から1年後に特別徴収が開始となり、それまでは納付書や口座振替などでの納付となります。介護保険制度では、特別な事情がなく、保険料を滞納すると、滞納期間に応じて、介護サービス利用時の自己負担割合が増えたり、一時的に介護給付が差し止めになるなどの制限があります。口座振替を利用されると、納め忘れもなく安心です。ぜひご活用ください。災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、申請すると保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。問い合わせ、福岡県介護保険広域連合事業課資格管理係、高齢者支援係、電話092-643-7055。
町の話題、町のホットな話題をお届けします。ボランティアがつなぐ絆。5月19日音楽町シルバー人材センター、社会奉仕活動。音楽町シルバー人材センターの会員で構成される互助会が、音楽コミュニティセンターと音楽総合運動公園周辺の瓶、缶などのゴミ拾いをしました。この日は100人ほどの参加者が集まり、皆さんは軍手などを手にそれぞれの作業場所に移動し、1時間半ほどかけて草の中などに捨てられたゴミを手際よく集めていきました。参加者は普段は違う仕事をしている仲間と楽しく話しながらゴミ拾いができ、新しい人と人とのつながりができたようでした。夏より暑い戦い。5月20日、恩賀南中学校体育会。町内の中学校で体育会が行われました。取材に行った恩賀南中学校では、男子全員での綱引きがあり、一進一退の攻防を繰り返し、非常に迫力がありました。また、女子全員による棒引きでは、どの棒を取りに行くかなどの駆け引きや、苦戦している仲間を助ける姿が見られました。また、今年も職場対抗リレーが行われ、様々な職業の選手が集まりました。イメージに合わせた格好などをしているチームもあり、会場を沸かせました。段ボールでエコ。 5月23日、段ボールコンポスト堆肥作り講座。島戸小学校4年生の授業で、段ボールコンポストを使った生ゴミの堆肥作り講座が行われました。子どもたちは小さな虫や微生物が枯れ葉や動物の死骸を分解する役割を勉強し、段ボールコンポストに家から持ってきた生ゴミを入れ、コンポくんやナマちゃんなど思い思いの名前をつけました。これから2ヶ月、家庭から持ってきた生ゴミを段ボールコンポストに入れて堆肥作りをします。たくさん栄養の詰まった堆肥を作ってくださいね。好きです。ありがとう。が言える町。5月25日、人権擁護委員、小田桃代さん、中央区、表彰。平成18年4月から人権擁護委員として人権擁護活動に尽力されてきた中央区の小田桃代さんが、福岡県人権擁護委員連合会から表彰されました。小田さんは優しい笑顔で子どもたちに人権の大切さを伝え、人権相談では親身になって相談に応じています。相談後のありがとうという言葉は元気になる大好きな言葉ですと言われていました。そして今後も人権擁護委員4人で皆さんの悩み事などの相談に応じ、解決の糸口を探るお手伝いをしていきます、と話してくれました。はつらつ健康ミニ辞典。知って防ごう、熱中症。ここ数年、厳しい暑さにより、熱中症になる人が増えています。ひどくなると死に至ることもあります。熱中症って何？気温が高い環境にいたり、運動などで体に多くの熱を持ったりしたときに、体温の調節がうまくできず、全身に様々な症状が出ます。屋外だけでなく、室内でも起こります。どんな症状が出る？熱中症になると次のような症状が出ます。軽度、めまい、立ちくらみ、大量の汗が止まらない。筋肉痛、こむら返り。中度、頭痛、吐き気、体がだるい。重度、痙攣、ぼんやりする、意識がない。予防するには、1、こまめに水分補給を。喉が渇いたと感じたときは、すでに水分不足の状態です。また、汗をかくと、塩分も一緒に失われていますので、汗を大量にかいた時には、塩分を一緒に取ることも忘れないようにしましょう。2、体を冷やそう。太い血管が通っているところ、首や脇の下、足の付け根などを冷やしてあげるのが効果的です。3、暑さ対策をしよう。外出時は、帽子や日傘を持ち、服装も通気性の良いものを着ましょう。なってしまった時は、すぐに涼しい場所に寝かせて、衣服を緩めて体温が下がるようにします。太い血管が通っているところを濡れたタオルなどで冷やしましょう。意識がしっかりしている場合は、水分補給をさせて静かに寝かせます。声をかけても反応がないときや意識がないときは、すぐに救急車を呼びましょう。子供と高齢者は要注意。子供は体が小さく、高温になる地面の近くにいることもあり、リスクが高くなります。顔が赤くなっていたり、汗をかいていたりと変化があれば、涼しいところで休みましょう。また、車の中は高温になり、短時間でも熱中症を発症してしまい、死に至ることもあります。絶対にやめましょう。高齢者は体の水分が少なく、水分不足になりやすいです。こまめに水分補給をして、夜間も水分が取れるようにしましょう。今年の夏も 猛暑が予想されます。熱中症を知って予防することで重症化を防ぎましょう。家族や身近な人の様子にも気を配り、夏を元気に乗り切りましょう。問い合わせ健康対策係。環境衛生だより。地球温暖化はみんなの課題。肌寒いかと思いきや真夏のような暑さ。ゲリラ豪雨や生態系の変化。この近年気候が目に見えて変化してきています。もちろんすべてが地球温暖化のせいではありませんが、要因の一つであることは間違いありません。この地球温暖化は、皆さんご存知の通り、主な原因は、私たちが出す二酸化炭素にあると言われています。物を燃やすときだけではなく、生活していく中で、一人一日あたり24kgの二酸化炭素を、様々な形で出しています。温暖化は止められる？温暖化の主な原因と言われる二酸化炭素は、石油や石炭といった化石燃料として地中に埋まっていたものを燃やすことで増加したと言われています。これらの化石燃料を使わず、二酸化炭素を吸ってくれる植物を植えれば、基本的には温暖化は止まります。しかし、化石燃料は電気も関係し、私たちの生活全般に関わっています。みんなでできる温暖化対策。日常の生活で次のようないろいろな温暖化対策ができます。少しずつ取り組んでみましょう。電気でエコ。冷房の設定温度を少し上げる。28度ぐらい。熱中症には気をつけましょう。冷蔵庫の開閉を減らす。こまめに消灯。使っていない電化製品のコンセントを抜く。水道でエコ。シャワーの時間を短くする。風呂の残り水を活用する。雨水を庭の水やりに使う。車でエコ。信号待ちなどでエンジンを止める。ゆっくりアクセルを踏む。ゴミでエコ。ゴミの分別をして燃えるゴミを減らす。マイバッグを持ち歩き、レジ袋を断る。植物でエコ。グリーンカーテン。空き地に植樹する。などなど、身近なできることから少しずつ始めましょう。問い合わせ、環境衛生係。
図書館だより、ホームページ、http://www.libraryi.onga.fukuoka.jp 利用カードの登録について、対象、音楽町内に在住、在勤、在学の人、年齢は問いません。その他の人も利用できる場合がありますので、詳しい内容はお問い合わせください。費用、無料。持ってくるもの、運転免許証、健康保険証など、名前と現住所が確認できるもの。イベント情報、すべて無料。科学工作教室、不思議な輪をハサミで切ってみよう。対象、時、ところ、小学校1年生から大人の方も参加できます。7月29日日曜日、午前11時から11時30分、多目的室、定員10人、申し込み方法、当日10時から図書館のカウンターで整理券を配ります。お話し会、幼児から小学校低学年向け、時、ところ、毎週土曜日、午後2時30分から3時、お話の部屋、 絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。お話し会、0歳、1歳、2歳、赤ちゃん向け、時、ところ、第3水曜日、午前11時から11時30分、キッズランド、0歳から2歳までの乳幼児と保護者が対象です。人気本ベスト5、1位、浪屋雑貨店の奇跡、東野圭吾著。2位、日暮らしの木、羽室凛著。3位、大往生したけりゃ、医療と関わるな、中村仁一著。4位、楽園のカンバス、原田マハ著。5位、田中伸也の小劇場、田中伸也著。新着本案内、一般書、日本銀行を作った男、渡辺房夫著。大隈重信の政策に異を唱え、初代大蔵大臣として日本銀行を創設、折からのインフレを収束して日本経済を救った松方正義の生涯、窓の向こうのガーシュイン、宮下夏著。未熟児として生まれ、欠落感と一緒に育ってきたある女性、ずっと混戦していた彼女の心をそっと包み込む等身大の成長小説。無国、藤沢秀著。剣道は殺し合いか、猜疑に苦しむ男の前に現れた、天衣無縫で、ラップ好きな少年、二人が一線を交えるまでを描いた、長編小説。勝ち逃げの女王、君たちに明日はない。4、垣根涼介著。団塊の世代から、ロスジェネ世代まで、リストラ請負人、村上信介がサラリーマンの甘えを切る、痛快お仕事小説第4弾。児童書、グランパグリーンの庭、レイン・スミス作。おじいちゃんが作るトピアリーに映し出された人生を、ひ孫が辿っていきます。老いるということを、温かい眼差しで描いた絵本。世界一力持ちの女の子の話、サリー・ガードナー作。ある日突然、力持ちになってしまったジョシー。ジョシーの前に謎の男の人が現れました。ワクワク、ドキドキの不思議な話。短歌俳句。音楽短歌会演奏、天野玲子仙、水ぬるむ浅瀬の底をニナの這う、二筋の跡が並びて続く。水ぬるむ浅瀬の底をニナの這う、二筋の跡が並びて続く。高崎よし子。孫抱きて、子育て広場に参加せり、若きママらと並び歩きぬ。孫抱きて子育て広場に参加せり、若きママらと並び歩きぬ。上野敏子。釣ってこし味を刺身につみれにと、息子に手ほどきクリアに並ぶ。釣ってこし、味を刺身につみれにと、息子に手ほどき、クリアに並ぶ。関口君。音楽俳優区会賞、池田幸俊選。新緑や、休み谷水、雪渡る。新緑や、休み谷水、雪渡る。足が稽古。バラが笑み、 空が笑ってさつきなり。バラが笑み、空が笑ってさつきなり。渡辺貢。背伸びして、富士にフレームと車椅子。背伸びして、富士にフレームと車椅子。服部美穂子。恩が青バック海将。岸原清行戦。じゃがいもの。花星に似て咲き揃い。じゃがいもの。花星に似て咲き揃い。室井きみ子。花うつぎ。山影早き貝の村。花うつぎ。山影早き貝の村。一句の。やよこ。切り張りの花形浮きし春障子。切り張りの花形浮きし春障子。きなりけいこ。
ハッピーバースデー。お誕生日おめでとう。四枝福ちゃん。東和園。平成23年6月24日生まれ。食べることが大好きな福ちゃん。いっぱい食べて丈夫な南部っ子になってね。堀田みなみちゃん、恩賀川。平成21年6月27日生まれ。みなみ、3歳のお誕生日おめでとう。10月にはお姉ちゃんになるね。赤ちゃんといっぱい遊んでね。森下りんかちゃん、新町。平成23年7月1日生まれ。りんかちゃん、お誕生日おめでとう。いつもりんかの笑顔に癒されています。れんにーとこれからも仲良く遊んでね。原田なぎさちゃん、新町。平成23年7月8日生まれ。我が家の宝物、なぎさちゃん。生まれてきてくれてありがとう。笑顔と元気いっぱい、すくすく育ってね。徳永ゆいちゃん、田園南。平成23年7月9日生まれ。いつもニコニコ笑顔のゆいちゃん、1歳のお誕生日おめでとう。これからも元気にすくすく育ってね。井上幸喜ちゃん、田園北。平成23年7月13日生まれ。1歳のお誕生日おめでとう。いつもみんなを笑顔にしてくれてありがとう。元気に大きくなってね。添田夏美ちゃん、おいら。平成22年7月15日生まれ。2歳のお誕生日おめでとう。これからもいっぱい遊んで、いっぱい絵本を読んで大きくなってね。ハッピーバースデー募集。このコーナーではお誕生日を迎える3歳までのお子さんの写真を募集しています。掲載を希望する人は広報発行日の1ヶ月前までに町づくり課広報担当にご連絡ください。音楽町職員採用試験。音楽町のためにやる気のある人募集します。職種採用予定数及び受験資格。一般事務職4人程度。昭和58年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人。地方公務員法第16条に該当する人は受験できません。時、9月16日日曜日、午前10時から午後1時20分、受付、午前9時から9時45分、ところ、九州共立大学、八幡西区自由が丘、試験内容、第1次試験、1、教養試験、高等学校卒業程度の一般的な知識。2、 事務適正検査、適応性、正確さ、迅速さなどの作業能力の検査。3、職場適応性検査。職務や対人関係に関連する性格の面から見る検査。初任給予定。高校卒144,500円。短大卒155,700円。大学卒172,200円。学歴、経験年数で調整あり。申込書配布、受付期限、8月17日金曜日必着、午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く。郵便で請求する場合は、封筒の表に、採用試験申込書請求と主書きし、返信用封筒、各2号封筒、A4 番サイズに、住所、氏名を記入の上、140円切手を貼って、同封してください。申込書、募集要項はホームページからダウンロードできます。申込方法、採用試験申込書に、必要事項を記入し、写真2枚、縦6センチ×横 4.5 センチを貼り、総務課窓口に提出してください。郵送で申し込みする場合は、封筒の表に、採用試験申し込みと主書きし、返信用封筒、定型封筒に、住所、氏名を記入し、380円切手を貼って、同封の上、簡易書き留めで送付してください。その他、第二次試験は10月下旬を予定しています。申し込み問い合わせ、郵便番号 811-4392 福岡県音賀郡音賀町大和田今子が531番地音賀町役場総務課人事係電話 093-293-1234 火災救急件数音賀郡消防本部平成24年5月分火災音賀町2件郡内6件救急出動音賀町58件郡内361件火災案内電話0180-999-998 編集後期いよいよロンドンオリンピックまで20日を切りました。今回、鈴木里美選手が音賀町から初めてのオリンピック選手として出場します。音賀町では各所に横断幕が掲げられ、さらに障害者支援センター、桜には鈴木選手の応援団ができ、鈴木選手への応援ムードが高まっています。実は鈴木選手は中学3年生の頃から広報音楽で何度か取材しています。ホームページからバックナンバーが見れますのでぜひご覧ください。私自身担当となってわずか1ヶ月でオリンピック選手に取材をすることになるとは思っていませんでしたが、少しでも鈴木里美選手の魅力が伝わったでしょうか？次はオリンピックで世界と戦った鈴木選手に取材をしたいと思っているところです。龍の。これで2012年7月10日発行の広報音画を終わります。編集発行は音画町役場まちづくり課電話 093-293-1234 今回は広報音画の他に2つの折り込みチラシが入っています。福岡県だより問い合わせ福岡県総務部県民情報広報課 電話 092-643-3102。 音画町商工会、お得なお知らせ。問い合わせ、音画町商工会。電話 093-293-0165。 今回の音訳は、ゆいの会、加藤信子、辻恵子、佐々木圭一郎、佐々木千代子、安藤恵子でした。